に入って私は3人の近しい方々の死に遭遇しました。そのうち2人は皆さんご存知のこの大学の先生で私の同僚でもあったロジャース先生と荒川道夫先生です。私が明治学院に着任したのは昨年の4月で、ロジャース先生はそれから間もなく病気のためにアメリカにお帰りになり、また荒川先生は昨年1年間サバティカルであられたためにほとんどお二人にお会いする機会がありませんでした。後から亡くなられてからお二人、とりわけ荒川先生についてさまざまな逸話をお聞きするたびに、稀有な方々に親しくとお交わりする機会が永久に失われたことを思って今でも大変残念に思っております。もう一人なんですけれども、この方は私と同じ教会に通っていた私よりも一回り以上若い女性でした。30歳で亡くなったその彼女の死は、今まで経験してきたさまざまな死の中でもとりわけ悲しく、どうして彼女がという思いを最も強く抱かざるを得なかったものでした。今日は彼女の死を通して私が改めて学んだことをお話ししたいと思います。個人的な話に終始してしまうかもしれませんが、その点ご了承いただければ幸いです。この女性、仮に M さんとしたいと思いますけれども、M さんは大学卒業と同時に結婚して、なかなか子宝に恵まれなかったんですが、結婚後7年目にして待望の赤ちゃんを授かりました。一般に妊娠3ヶ月ぐらいから妊婦の多くがつわりを経験します。ひどい場合は何も食べられなくなって病院で点滴をして栄養補給をしなければならないケースもありますけれども、大抵こうした症状は妊娠も後期になれば嘘のように消えてしまいます。彼女もまたひどいつわりに悩まされていました。そのため教会にもなかなか来ることができず、たまに調子が良くなって出てくると座りが収まらなくて困っていると話していました。まさかその症状の陰に重篤な病気が隠されているなどということは、周りの人間はもとより本人もかかりつけの産婦人科医も気づいていませんでしたので、私も彼女の座りのひどさに同情しながらも、座りって個人差があるからね、男の子の方がひどいって言うからちょっとしてお腹の赤ちゃんは男の子なんじゃないなどと今考えれば実にのんきな軽口を叩いていました。しかし妊娠7ヶ月に入っても彼女のつわりは収まるどころか、ついに水すらも受け付けなくなりました。そして点滴を受けに行った先の産婦人科医がさすがにその異常さに気がついて、彼女は大病院での検査を受けることになりました。精密検査を受けたその結果は末期の胃がん、医師の見立ては余命半年でした。みんながつわりだと思い込んで対処療法でその場をしのいでいる間にがん細胞がどんどん増殖してしまうという最悪のパターンでした。この時彼女は妊娠7ヶ月、まず赤ちゃんをどうするかという問題が真っ先に生じます。何よりも彼女の強い希望と、そして医師の判断で、この赤ちゃんをまず帝王切開で取り出し、その後お母さんが胃の全摘手術を受けるというふうになりました。この知らせを聞いた私はすっかり気が動転してしまって、どうして彼女がという思いだけが頭の中をぐるぐる回りました。子供が生まれたら、あんなことしよう、こんなことしようとたくさんの夢を描いて、体調が優れないながらも精神的には幸福の絶頂にいた彼女が一転して絶望の中に突き落とされる。生まれてすぐお母さんと死別しなければならない赤ちゃんは一体どうなってしまうんだろうか。確かに全ては神の御心だと必死に理解するようとしようとするのですけれども、私はこの現実をどう受け止めてよいか分からずにおろおろするばかりでした。お見舞いの許可が出て彼女の病室に向かうときも、どんな言葉をかけていいのか分からず、とても気が重かったことを覚えています。しかし、病室に入ってベッドの上の彼女を見ますと、彼女は実にサバサバした表情をしていました。そして、妊娠中の苦しみの原因が分かって納得できた。あとはできるだけ早く退院して育児に専念したい。そんなふうに言うのです。そこには、自分の身に起こったすべての出来事が 人間の思いをはるかに超えた神の計画のもとにあるという彼女の確信がありました。証拠を得た彼女は娘さんの小児洗礼を願って教会にこんな手記を寄せています。妊娠が分かり、初めて病院でモニターを通して娘と出会った喜びは今までに感じたことのないものでした。いよいよ妊娠も後期に入った頃から体調が良くなく、かかりつけの産婦人科医で検査を勧められた時は絶望の淵に落とされた気持ちでした。しかし検査の結果、思いもよらないがんの宣告を受けた時、不思議なことに原因が分かって、この精神的な苦しみからやっと解放されるという安堵の思いが強かったことを覚えています。まだお腹の中にいた娘を、私は何が何でも産みたいと強く望み、難しい手術であるにもかかわらず、先生方を通して神様が私と娘を生かしてくださったのだということにただただ感謝するのみです。さらにこうも言っています。なぜ生きているのか、生かされているのか、生きがいを見つけにくいこの世において娘には神様によって命を与えられ、生かされているということをいつも覚えていてほしいと思います。そして神様に喜んで祈りと賛美を捧げることができる信仰を持って生きてほしいと願っています。そうして彼女は冒頭お読みした箴言、人は心に自分の道を考え図る、しかしその歩みを導く者は主であるという聖句を掲げて、ご自分の思いをこの聖句に託したのでした。神様によって命を与えられて生かされているということは、クリスチャンであっても日常的にいつも意識しているとは言えません。死の病に侵され自分の死期を悟り、まさに命のバトンタッチを娘さんにしようとしていた彼女だからこそ、その意味をリアルに捉えることができたのではないかと思います。赤ちゃんとの平穏な日々はまさに束の間でした。半年も経たないうちに彼女は生後7ヶ月の娘さんを残して30歳で主のもとに召されました。死は私たちが思いもよらない方向から突如やってきて、一人一人を直撃します。その人が何歳かとか、子供がいるかいないかとか、そんな個人の事情はお構いなしです。 M さんの死はその典型ともいえる死でありました。普通こんな時、人はどうして今、なぜ今なんだ、なぜ私なんだ、あるいはなぜあの人なんだ、どうしてあの人がこんな目に遭わなくてはならないのかと問い、時には呪詛の言葉を吐き運命を呪います。あるいは諦めの境地や悟りの境地に達し、死を受容しようとします。しかし彼女の死に対する姿勢はそれとは全く異なっていました。彼女は肉体的な極限状況の中で、自分の生と死を支配しているのは神であるということを観念的にではなくて事実として確認し、最後まで神への感謝のうちに生きたのです。私はここで何も、死に直面した人はキリスト教を信じるべきだとか、死を受け入れる道はキリスト教しかないなどと言いたいのではありませんし、ましてや彼女を祭り上げて信仰美談を披露しようとしたいわけでもありません。いくらクリスチャンだからといって、現実に死を前にしたとき、すべては神の御心だからと超然としていられる人はほとんどいません。おそらく大抵のクリスチャンが、表現の仕方は異なっても、おろおろしたり、右往左往したり、泣いたりわめいたり、大騒ぎしたり、周囲に八つ当たりしたりするでしょう。私と違って我慢強い彼女は、周囲に八つ当たりすることは全くなかったそうですけれども、しかし、超然とはしていられなかったに違いありません。けれども彼女は自分自身の死に直面する中で、一旦は十字架の上で死に、死を克服し、死からよみがえったイエス・キリストによって、彼女自身の死もまた克服されているということを、真のリアリティを持って捉えていました。それは決して、痩せ我慢でも、ごまかしでも、気休めでも、諦めでもなく、本当にそう信じていたのです。こうして彼女は死を受け入れ、そして何よりも生が与えられているということを最後の最後まで感謝して生き抜いたのでした。 命は誰のものでしょうか。私のものでしょうか。あえて言いますけれども、そういう側面もありますが、しかしながら命は神が私たちに与えてくださったものです。それでは私たちはいつ死が訪れるかわからない恐怖感の中で毎日おどおど生きていくだけの情けない存在なんでしょうか。どうせ人生の長さを自分で決められないのであれば何をしても無駄なのでしょうか。そうでもありません。神は私たちが生きている間、一方的で完全な愛を持って私たちを守り、私たちの悩みに応え、私たちを励まし、さらに人生の喜び、人との出会い、さまざまな経験を与えてくださいます。そして神が定めた最後の日に、あなたはいろいろと自分なりに計画を持っているでしょう。ここで人生を終えなくてはならないのはつらいでしょう。それはよくわかる。しかしあなたは十分に生きた。私のもとに来なさいと私たちを召してくださるのです。さらにもう一言付け加えるとすれば、自分自身の性が神から与えられていることを見つめることは、その性を自分自身のためだけに用いて生きるのではなくて、神と隣人に仕える生き方を模索することへと私たちを促します。明治学院の14 others という精神は、実は私たちの命が、性がどこから来ているのかを問うことにつながっているとも言えるのではないでしょうか。今日お読みしたもう一つの聖句は、M さんががんの手術の後、自分のお母さんのお誕生日に書いたカードに記されていたものです。最後にこの聖句をもう一度お読みして、今日の聖礼を終えたいと思います。コリントの信徒への手紙、第1、10章の13節。あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものがなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日ここに大学礼拝において奨励をする機会を与えてくださり、共にあなたの皆を賛美する時を与えてくださったことを感謝申し上げます。全知全能でいらっしゃるあなたは、私たちが心の内に思い描き計画していることもすべてご存知です。私たちはそれらを自分の力で実現しようとし、実際にそれが成功すると自分の力を誇り自己満足に浸り、実はあなたの見許しがなければそれらのうち何一つ実現することがなく、すべてがあなたのご支配のもとにあることをしばしば忘れてしまいます。どうか神様、私たちの目を常にあなたへと注ぎ、私たちの生も死もすべてあなたの御手のうちにあることを覚えさせ、私たちが日々の行いを通して、私たちの日々の行いを通して、あなたが御業を表しておられることを感謝することができるよう導いてください。なぜ自分は生きているのか、生きる意味を見出すことが難しくなっているこの社会をあなたが顧み、自己嫌悪に陥り自分の性の意味が分からず途方に暮れている人たち、特に若い人たちをどうか豊かに顧みてください。このひとときを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。では最後に賛美歌の338番をご一緒に。